2月定例会一般質問。大和平野中央の県有地の活用について、福西博道議員、日本維新の会、普通字版3ページ上から4センチ右から2センチあたりに2次元コードがあります。問い、川西町、三宅町、田原本町の3町で展開される県有地を活用したまちづくりは、地域の活性化、さらには県全体の発展に資するものと考えるが、具体的にどう取り組むのか。答え、川西町は子どもを中心に多様な交流が生まれる町、三宅町は次世代を担う学生×企業の町、田原本町は交通安全安心の町を用地活用の基本的な方針とすることで各町と合意、今後は計画策定や調査等を実施するほか、地元関係者に丁寧に説明するなど、引き続き3町と連携して取り組む。他の質問項目、大和川流域における流域治水対策、生成 AI 等を活用した働き方改革の推進、教育現場における生成 AI 等の活用、養徳学舎について、山田洋平議員、日本維新の会、普通字版3ページ上から12センチ右から2センチあたりに2次元コードがあります。問い、男子学生のみが入社対象となっている現状及び今後の方向性について考えを伺いたい。答え、女子学生の受け入れについては平成22年の建て替え時に検討したが、本県女子の東京圏への進学率が他府県と比べて低いこと、管理運営面での課題が大きいこと等により見送った経緯がある。しかし、東京圏への進学者に占める女子の割合の増加や、他県の寮では男女でフロアや動線を分けるなどの工夫で管理運営面での課題に対応していることから、女子の受け入れについて前向きに検討していく。他の質問項目、関西文化学術研究都市、保育に関する支援の充実、仕事愛センター、がん患者への療養生活の支援や社会との共生、市町村への権限移譲について、清田典明議員、日本維新の会、普通字版3ページ下から9センチ右から2センチあたりに2次元コードがあります。問い、県の権限移譲対象事務の選定基準を伺いたい。また進捗に差があるが、県が中心となって推進や見直しを行い、効率的な行政運営を目指すのが望ましいと考えるがどうか。答え、異常対象事務は住民の利便性の向上、事務処理の迅速化及び効率化、市町村における総合行政の展開の3つの観点により選定。本県は小規模市町村が多いこともあり、あまり異常が進んでいない事務もある。市町村の状況に応じて効率的で真に異常に適する事務かを十分検討し、引き続き権限移譲を進めていく。他の質問項目、中和西部地域の発展に向けた取り組み、スタートアップへの支援、新しい産業政策のパッケージ、 インバウンド向けの観光 PR。 消防力の向上について福田俊也議員、日本維新の会、普通字版3ページ上から4センチ左から9センチあたりに二次元コードがあります。問い、県民の安全安心の確保に向け消防力の向上は重要な課題と考えるが、どう取り組んでいくのか。また、大和高田市への消防学校の移転整備における知事の意気込みも改めて伺いたい。答え、消防力の向上に向け、市町村へ消防団員の処遇改善の助言を行うほか、消防学校については、カリキュラムの充実とともに、移転整備推進に関する協定を大和高田市と締結し、移転整備に着実に取り組んでいく。このほか、消防防災ヘリコプターを令和7年度に供用開始し、直接的な消防力の向上を見込んでいる。他の質問項目。大阪・関西万博の開催。小金内川の河川改修、土木技術職員の確保等、葛城市の県社会教育センターの活用について、西川仁志議員、自由民主党無所属の会、普通字版3ページ、上から12センチ、左から9センチあたりに二次元コードがあります。問い、県社会教育センターの活用に向け、県と地元葛城市が連携して検討を進めるべきと考えるが、今後どのように取り組むのか。答え、葛城市から休館中の県社会教育センターに宿泊施設を誘致し、滞在型の周遊観光促進につなげたいとの考えが示され、県では、市とともに民間事業者と意見交換等を進めている。誘致には周辺の街づくりが重要と認識しており、開発には、市の総合計画等との整合を前提に、都市計画変更の検討などが必要である。今後も市と連携、協力しながら取り組みを進めていく。他の質問項目。土木・建築技術職員の不足。消防学校の移転整備。国道165号、大和高田バイパスの整備。奈良県運転免許センターの移転整備。子ども医療費助成制度の窓口無料化について、山村幸穂議員、日本共産党、普通字版3ページ、下から9センチ、左から9センチあたりに二次元コードがあります。問い、子育て世代を応援するため、県として子ども医療費助成制度において、窓口負担の無料化を行うべきと考えるがどうか。答え、子ども医療費助成は市町村が実施主体であるが、24市町村は一部負担金廃止の場合、過剰受診による住民の保険料負担への影響等が見込まれるため、一部負担金を設定している。国も負担は必要との見解であり、県も制度を持続可能で安定的なものとするため、現時点では必要との考え、損害について的確な判断に資するよう市町村との意見交換は行っていく。他の質問項目、温暖化対策、大阪・関西万博の中止、災害時に災害弱者を守る避難所対策、 県立高校における施設の充実、教員の増員、五条市の県有地の整備について、斉藤由紀議員、自由民主党無所属の会、普通字版4ページ、上から4センチ、右から2センチあたりに二次元コードがあります。問い、地元住民は強行に反対しており、公正性の観点からも、こうした地元の声をしっかりと聞き、計画に反映していく必要があると考えるが、今後どう進めていくのか。答え、太陽光発電施設の整備前の環境アセスメント手続きの中で、地元首長、住民等が事業者に対して意見聴取の機会が3回あり、地元の意見も十分踏まえた事業計画になると考えている。太陽光発電施設は災害時に非常用電力の供給源となり、地元住民の安心安全の向上に大きく貢献する点を丁寧に説明し、理解を得ていく。広域防災拠点について、小村直樹議員、自由民主党無所属の会、普通字版4ページ、上から11センチ、右から2センチあたりに二次元コードがあります。問い、広域防災拠点用地の新たな活用方策について、どのような検討を経て意思決定されたのか、その具体的な経緯を伺いたい。答え、新設するアリーナと公園内の既存施設を合わせて、橿原公園を中核的広域防災拠点に活用できると考えた。五条市県有地には、南部地域での道路寸断や停電等を懸念し、防災ヘリポート等の整備及び電源確保のための太陽光発電施設や蓄電池の整備を1月に発表した。太陽光発電施設は昨年8月頃から整備候補地を検討し、12月に五条市での整備方針を決定した。他の質問項目、大阪・関西万博、私立高校授業料等、軽減補助金の拡充、障害者スポーツの活性化。県立高校の充実について、引田真一議員、自由民主党無所属の会、普通字版4ページ、上から4センチ、左から9センチあたりに二次元コードがあります。問い、講師間で切磋琢磨をするため、県立高校の学校施設を充実させる必要があると考えるが、今後の県立高校の施設整備について、知事の所見を伺いたい。答え、県立高校の多くの施設で老朽化が進んでおり、その対策が必要であると認識している。教育委員会にて策定された計画に基づき、施設整備が進められているところであるが、今後必要なところに潤沢な予算を割いていきたいと考えている。具体的な計画の必要性や今後の予算については、教育委員会とよく協議して決定していく。他の質問項目、意思決定過程にかかる行政文書の作成及び管理、県立橿原公園の再整備とスポーツ振興、県立橿原公園と五条市における防災拠点の役割、大和平野中央の県有地の活用。質問・答弁の全文は、代表質問・一般質問とその答弁を掲載した会議録を、 次の定例会開会までに奈良県議会ホームページに掲載します。普通字版4ページ下から8センチ右から2センチあたりに二次元コードがあります。